はい、こんにちは。行政書士の坂庭です。
こんにちは、行政書士の石井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ユーストリームを使ったライブセミナーということで、始めたいと思います。はい、事前にですね、受験生の皆さんには、これはマニュアルを購入していただいた方だけにしか配信してないんですけれども、事前に、ご質問やご相談を募集していました。今回のライブセミナーはですね、一番見ていただきたいのが、マニュアルをうまく使いこなせていないですとか、カセット録音、カセット学習、録音学習ですね、をやっていない方とか、途中で挫折してしまった、そういう方が、なんとかね、今度こそは行政書士試験を突破したいと、そう思っている方に一番見ていただきたい、そういう思いで、立ち上げました。それなので、事前にご質問、ご相談を受け、募集していたので、ご紹介しながら、アドバイスをね、していきたいと思います。まずですね、お名前を伏せて、ご紹介します。まずですね、受験回数が、4回と。いう方ですね。実践しているつもりでしたが、マニュアルを、精査するとよく見るとやっぱり自己流に、なっていたように思いますと。マニュアルが少しずつずれているように思います。で、やはりよくマニュアルを読み返してずれを修正しながら実践を行うべきだったということですね。とにかくマニュアルをちゃんと実践していなかったことが、最大の失敗だということですね。この方は本当に非常に熱心な方で、今回4回ということなんですけれども、石井さんどうですかね、この方、こういったご相談に関しては。
そうですね、マニュアルを、購入いただいて、せっかく実践しても、やっぱりそれがこう自己流になってしまっていると、その効果っていうのはやっぱり半減してしまいますので、で特にこう、重要な、録音学習ですとか、チェックペン学習ですとか、あとはね、その応用問題とか、そういったところにね、取り組み方っていうのがやっぱりこうずれてしまうと、なかなかね、こう結果を出せないっていうことが出てしまいますので、やっぱりそこはね、こうやっぱりこう自己流とか、このね、自分の思い込みに頼るのではなくて、やはりね、こう正しいというか、適切な勉強で、進めていただきたいなというふうに思いますね。
そうですね、この方、ケンさん、本当に真面目な方で、熱心に実践報告も送っていただくんですけれども、直接お返事差し上げたこともあるので、ご存知だと思うんですけれどもね、ご本人は。やっぱりちょっとポイントがずれたっていうのがっていうところと、そのずれがね、だんだん大きくなってきてしまうと、マニュアルからそれてしまって、結果として自己流で、何度も勝ってないのかなっていうところですよね。
そうですね、特にこう、インプットがしっかりしてこないと、アウトプットにこううまくつなげないっていうのがありますので、
そうですね、
その辺注意していただきたいですね。
はい、ね、マニュアルに本当に忠実にもう一回ね、実践してもらうことですよね。
はい、
で次の方ですね、N さんです。今年で9回目ということですね。でマニュアルを見て、また DVD でも確認しましたが、果たして私は、今まで、独学で計画もなく、もしは毎年1回と過去問だけの、勉強がいかに間違った方法であったかと、思い知らされましたと。面倒くさがる私ですが、今後はあまり考えては、一生からないかもしれませんと。マニュアルを参考にしてどうしても合格したいですと。この方は、まだマニュアルを買って間もない方なんですけれども、ちょっと9回目ということで、どうですかね。
そうですね、独学でやってる人、あとね、その石川の学校を利用している人、いろいろいると思うんですけれども、共通するのは、勉強の計画、それを立てるということですよね。よくこう資格の学校を、利用した人でも、その資格の学校の、カリキュラム通り、やればいいんじゃないかっていうふうに、そこにやっぱり頼ってしまって、こう自分のこうなんですか、信念とか自分の状況に合わせた形になってない、受験生もね、多いので、その辺でやっぱり最初の段階で勉強の計画を立てるということ、やっぱりこうね、行き当たりばったりで、これが今ね、勉強終わったら次これと、これが終わったらこれっていうね、こう行き当たりばったりでやってしまうと、やはりね、こう欠けてしまう勉強が出てきたりとか、出てきてしまうので、やっぱり最初の段階で、しっかりとした、勉強の計画を立てると、これをね、これぐらいやるというのを、もちろんね、その通りに行くわけではないかもしれないんですけども、大体のね、こういうペースっていうのは、決めて、それを忠実に実行するっていうのは、大切なことですね。
そうですね、今まで受からなかった方ってどうしてもね、やみくもで勉強してしまうんですよね。で本当に勉強熱心で、早く受かりたいっていう気持ちがこう強いばっかりに、計画も立てずに目の前の基本書をとにかく頭からこなして、今日これやらなきゃ今日これやらなきゃっていう形で突き進んでいってしまうと、やっぱりペース配分が狂ってしまったりとか、あとは全体像を把握しないままどんどん、ね、重箱の隅をつくような問題を手を出してしまったりってなりがちなんですよね。でやっぱりここまで9回諦めずに来たっていうことは、本当に行政書士に、なりたいっていう気持ちが強い方でしょうし、今までも一生懸命勉強してきたと思うんですよね。その勉強を無駄にしないためにも、もうとにかく今回はまずしっかりと計画を立てて、さっき石井さんおっしゃったように、計画通りに 100% 進むってまずないですよね。でただし計画を最初は立てて、可能な限りそれに向かってペースを、進めていくっていうことが大事ですよね。あとは実践報告ってありますから、それを毎週うまく積極的に、活用していただくのがいいのかなと思います。まず計画ですよね、まず計画をしっかり立てて、あとは軌道修正しながらマニュアルを実践してほしいなと思いますよね。
大体にこう、計画を立てていないと、やはり、こうそういう人には多いのが、こう基本テキスト、インプットの学習がものすごく時間かかっちゃうんですよね。で結局なんか問題演習があまり解けなかったですとか、っていう形で試験に挑むっていう方はすごい多いので、 やっぱりインプット学習をいつまでにやっぱり形にするっていうのはやっぱり決めておかないと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
問題意識の量が、ね、解けな量が、ね、こなせなくなってしまうので、はい、そこは本当に注意していただきたいですね。
そうですね、はい。で次の方はですね、A さんです。こちらの方はですね、今年10回目ということで、私がマニュアル通りにできなかったのはやっぱ計画ですね、計画の立て方が悪かったことと、予定が遅れてしまっても先延ばしにして、まあ後でまとめてやろうと思って、まあ、時間ばかり過ぎ、結局マニュアルやりきれずに終わってしまいましたと。で、まあ、まだ、ね、この方はマニュアルを買ってからまだそんなに回数は経ってないですね、はい。ただしトータルで見ると今年10回目と。計画の立て方にやっぱなると思うんですけども、具体的に石井さん、計画ってじゃあどういうふうに立てたらいいのってことになると思うんですよね。
はい、
はい、
そうですね、まあ、計画はまあいろんな、ね、方法があると思うんですけれども、はい、一番大切なことはこうみっちり入れすぎないっていうことですよね、
はい、
もうぎっちりぎっちりこう詰め込んで計画を立ててしまうと、まあ、例えばね、今日仕事が忙しくて勉強できなかったとか、はい、あとは体調が優れなくてここ 2,3 日あまりはかどらなかったとか、あとはね、勉強時間はあったんだけれども、まあ、予定通り行かなかったとか、まあ、またなんか怪我をして今入院してしまったとか、
はい、
まあ、いろんな、ね、こう事情っていうのが出てくると思うんですよ。でその、ね、事情があることにやっぱりみっちり立ててると、どんどんどんどん遅れていって、
はい、
最終的には、ね、もう嫌になって、ね、もう計画がどっか行ってしまうという形になってしまうので、うん、やっぱり計画は緩く立てると、これぐらいは、ね、まあ、できるだろうなというぐらいの量にとどめておくと、
はい、
あとは例えば、ね、まあ、1週間であれば1日はその計画のズレをまあ調整する予備というか、うん、形にして、まあ、1日空けといて、遅れた分はそこでやるとか、あとはまあ試験でしたら、まあ、その試験の直前の、ね、1ヶ月とか2ヶ月間はもう空けといて、その前までに勉強、うん、予定 する勉強は全部終わらせると、
うん、
いうぐらいのね、こう緩いものにしておかないと、もう試験前日までびっちり予定を立てるとか、
うん、
もう1週間休みなく、1日もね、もう目いっぱい詰め込んで、はい、予定を立てるという形に、まあ、しないように、うん、まあ、緩く緩く、遅れても取り戻せる、はい、そういったね、ように今、計画は立てていただきたいですね。
そうですね。施政報告見ていると、時々、今週これやったから、じゃあ来週これやろうっていうふうに計画を立てているのかなっていう方をね、時々見かけるんですけども、その辺どうですか、石井さん。
そうですね、まあ、それもね、よく、まあ、木を見ても森を見ずではないですけども、
はい、
やっぱり最初にこう全体像があって、うん、まあ、いつもいつまで今、例えばね、憲法を終わらすとか、そういう像があって、じゃあ、この週はまあ憲法のこの部分をやるとか、
はい、
次の週はここにやるっていう形で進めているのであればいいんですけれども、
はい、
もう、特にね、そういう森がなくて、今日これやったから、この週これやったから次これやるっていうふうに、まあ、そうやっていくと、やっぱり、逆算ね、できていないと、
はい、
じゃあそれはね、いつまでに終わるんだっていうことになってしまいますので、
そうですね、
必ずまあ、行政書士の試験日という、まあ、ゴールがあるわけですから、そこから逆算して、
はい、
じゃあ今の段階では、ここまでの勉強を終わらせておくとか、今日はまあここをやるとか、それに必ず逆算をして考えるという姿勢がまあ大切になります。
そうですね、
はい、
つまりもう本試験から逆算をして計画を立てましょうということですよね。
そうですね、
はい、まあ、さっきに新さんおっしゃったように本試験逆算してね、1ヶ月2ヶ月はもう予定を入れないっていうふうにおっしゃってましたけど、なかなか例えばね、これが本当に初期の頃であればいいんですけれども、もっとね、例えば春以降になって勉強をね、本格的にやろうってなってきたら、もう時間がね、そんなにゆとりがないので、1ヶ月2ヶ月ってね、何も計画入れないで時間を確保するって難しいと思うんですけれども、最悪でもやっぱり本試験から2週間ぐらいになったら、もう日数としてカウントしない方がいいですよね。
そうですね、
うん、当てにそこはしないで、それまでに一通りアウトプットまで終わりにするっていう方がいいですよね、
はい、
あとはもうマニュアルにも書いてある通りに、一般知識は9月まで手を出さないと、それまでは法令科目の方を中心に勉強を進めると。そうなればあとは必然的に、じゃあいつまでに、ね、民法を終わらせるとか行政法を終わらせるとか、じゃあ今月は憲法ここまでっていうのが決まってくるはずなんですよね。ですから計画はもうまず逆算をすると、で木を見て森を見てならないように全体を把握して立てていくってことですよね、
はい
はい、あとはね、またこれも石井さんおっしゃってますけれども、めっちり入れないってことですよね。はい、1週間を例えば5日で計算をして、土日は空けておいて、どちらか一方はリフレッシュの日に当てておいて、もう一方は予備の日というふうにして、まあね、補いきれなかった部分はそこで勉強して、翌週にね、あんまりどんどん繰り越し繰り越しになると、やっぱ時間切れになっちゃうので、そこで調整しながらということですよね。
そうですね、
はい、ぜひね、やっぱり計画の立て方で、ね、悩んでて、結局時間切れでいかなかったという方が多いですよね。
そうですね、うん、もう私 も,、
はい、
もう土日のうちの、まあ、1日は休みしてたんですよ、受験生の時、
はい、
当時というのは。で、まあ、もしね、そこでこう予定通り終わらなかったら、まあ、その日、例えば午前中だけとか、はい、まあ、そういった形で勉強してましたけれども、基本的にはやっぱり1週間に1日は休みを取って、
はい、
まあ、出かけたりとか、
うん、
まあ、気分転換、まあ、そういった、ね、時間を取るということと、まあ、終わらなければそういうね、まあ、勉強になっているという形で、
はい、
まあ、いいのかなと思いますね。
そうですね。はい。そしたらですね、ここから先は、その具体的に、その、録音学習がどうとか、チェックペン学習がどうっていう具体的なお話に入っていきたいんですが、そうですね、ちょっとその前にやっぱり何点か、ちょっと、具体的なマニュアルの実践に入る以前の補足もあるので、そちらからご紹介します。はい。ゆうさんですかね。はい。あまりにも絵に描いたような言い訳に、まあ、過ぎないぐらいの内容で、もう恥ずかしいと。コメントや報告ができずにいましたということなんですけども、要するに、途中で挫折してしまったと。初めは順調に進んでいましたが、まあ、仕事が忙しくて、1ヶ月、2ヶ月、勉強できなかった時期があると。で、そのまま途中で挫折してしまったり、勉強不足の中、受験もしたと。で、今年こそはという深い思いでいます。こんな程度の内容で申し訳ございませんが、ということなんですけども、どうですか、忙しくてね、1ヶ月2ヶ月勉強できない期間が空いちゃって、まあ、マニュアルも挫折して勉強不足のまま受験してしまったと。 こういった場合どうですか、石井さん。
そうですね、まあ、はい、まあ、1ヶ月ね、2ヶ月間やっぱり空いてしまうっていうのは、はい、まあ、もちろんね、あんまのよ、まあ、いいことではないんですけども、はい、まあ、出てくることもあると思うんですよね、はい、やっぱりそれはやっぱり先ほども言いました通り、まあ、想定をして、やっぱり1ヶ月間2ヶ月間そういう期間があるかもしれないというのを、はい、初めに入れて、うん、もう今の段階から勉強していくと、はい、まあ、いうことと、はい、あとはね、そうですね、ただまあ勉強不足であってもやっぱりまあ受験するっていうことはやっぱり大切なことなので、その点はね、良、うん、かったのかなというふうに思いますね。
はい、そうですね。次の方もですね、はい、まあ、毎年マニュアル、あの裏メルマガを、まあ、読んでくださっていると。で、4年ほど前にマニュアルを、まあ、買ったと。ただ未だに一度も受験したことがありません。仕事がサービス業で、まあ、勤務が全てローテーションなので、毎年もう勤務やら当直やらで受験できないと、全く恥ずかしい次第ですと。毎年のことですが、今年は受験したいと思っています。石井さんどうですか。
そうですね、はい、ぜひ、ね、受験していただきたいというふうに思います、
はい、
やはり、うん、受験、勉強をしててもしなくても、はい、やっぱりこう受験をしないと、はい、やっぱり一つのけじめっていうのはつかないと思うんですよね。
そうですね、はい、
やっぱりその受験しない、勉強してないから受験しないっていうのが当たり前になってしまうと、やっぱりこうね、うん、勉強っていうのもね、やっぱり翌年以降またスタートできませんので、必ず毎年受験すると。
はい、
やっぱり、ね、受験すればやっぱり悔しい思い出だったりとか、はい、ね、この1年間自分は何をやってたんだろうという気持ちっていうのはね、はい、必ずこう湧いてきますので、うん、ぜひね、そういったね、自分自身へのけじめという意味でも、はい、まあ、勉強していた、してない関係なくて、まあ、区切りは必ずね、つけていただきたいなというふうに思います。
例えばね、まあ、確かにね、忙しいと思うんですよ。ね。
はい、
これだけ不景気でリストラ、リストラでね、人件費削減されれば、もちろんね、リストラされてしまった方は生活に困ってしまいますけれども、リストラを免れて残った方って、今まで、ね、2人3人でやっていた仕事を1人でこなすわけですから、当然残業が増えたりとか、休日出勤が増えるってことはね、やっぱりあるわけじゃないですか。その中で、でも、どうですか、石井さんが受験をした当初も、もうね、不景気でリストラ、リストラの中で、毎日、だって労働時間が14時間半ですよね。睡眠時間もね、あんまり取れてない状態で、休日出勤もあったりとか。で、一緒に座ってまとまった時間が取れなければね、スクールに通ってる時間もないと。で、スクールやツーションを活用するお金もなかったわけですよね。その中で、石井さんが、実践したのがこの勉強法だったわけじゃないですか。そのあたりも含めて、どうですかね。
そうですね。
この忙しくて勉強ができないとか、ね、忙しくて挫折しちゃうとか、まあね、マニュアル実践できないっていう方がいらっしゃると思うんですけども、そのあたり石井さんどうですか。
そうですね。まあ、その中でも、やっぱりこう、はい、どこを使えば、まあ、勉強できるのかという、うん、まあ、そういった、ね、隙間時間というのは、うん、まあ、考える努力と、まあ、していただきたいというふうに思いますね。
はい、
で、まあ、もちろんね、2時間、3時間勉強する時間が取れない。まあ、それはね、しょうがないかもしれないんですけれども、はい、それでもね、やっぱり30分勉強する時間がないかとか、
はい、
30分だけば5分でも10分でも、そういった隙間時間がないのかというのをね、ぜひね、考えていただきたいなというふうに思うんですよね。で、必ずそういった、ね、時間というのは、まあ、皆さんあると思うので、まあ、5分でも10分でも、まあ、見つけて、そのね、こう例えば時間に合った、まあ、勉強の方法を考えると、はい、私の場合は、まあ、それが通勤時間であったりもしましたけれども、うん、まあ、いろんなね、隙間時間あると思いますので、
うん、
それを、ね、ぜひ見つけて、そこでうまくね、勉強していただきたいなというふうに思います。
そうですね。やっぱり皆さん本当に忙しい中ね、まあ、会社お勤めの方で忙しいって方もいれば、家族を育てて忙しくて本当にもう座ってお茶も飲む暇もないっていうぐらい忙しいね、主婦の方とかってやっぱたくさんいらっしゃるんですよ。ね、ご両親の介護してて、ね、忙しいとか、それも本当に分かるんですけども、ずっとね、その生活だとやっぱり何も変わらないじゃないですか。だから本当に、5分でも10分でもってことはありましたけど、極端な話、ね、テキストを触るだけでもいいと思うんですよ。本当に極端なんです。だってテキストを触ったら、あと開いてみるとか、開いたらそこにあるね、言葉を1行でもいいから読んでみるっていうだけで、1、2分はね、読めるでしょうし、1、2分読んだらやっぱり5分、6分読もうと思うでしょうし、多分ね、こう1ヶ月、2ヶ月勉強時間が空いてしまうと、片付けちゃうこととかね、触らない人出てくると思うんですよ。だからいつも触れるうちに、見えるうちに置いておいて、もう触るだけでもいいと思うんでね、忙しくても触って開くだけでもいいので、毎日でもいいからそれだけでもやってほしいなと思いますよね。
そうですね。
うん。だって極端な話、毎日ね2時間3時間、週末はもうほぼね1日丸々机に向かって勉強できる方って、もうこの勉強いらないですもんね、
うん、
石井さんがまさにもう労働時間が1日14時間半で、いわゆる今でいうブラック企業ですよね。
そうですね、う
ん、当時ブラック企業なんていうこともないぐらいで、ね、当時石井さんの上司が次々とだってリストラされていってたわけですもんね。
まあそうです。あとはまあ、うん、上司が帰れないと、はい、まあ、部下は帰れないみたいな、まあ、そういった状況でしたね。
はい、ですからそういう中で隙間時間をいかに攻略をして短期合格するかっていうのを考えて実践したノウハウなわけですよ、
はい、
ですからまさに忙しくて挫折しそうな人とかまとまった勉強ができない人にほど活用してもらいたいノウハウなんですよね。だからこういう方にこそ今年こそは本当にマニュアルを実践して受かってほしいなと思いますよね、
はい、
その方のあなたのためのノウハウなんだっていうことをもう一度ねちょっと思い出してほしいですよね。
はい、
はい、で次はですね、はい、女性の方 K さんですね。今まで私が、まあ、マニュアルを実践してこなかったのはカセット学習、まあ、録音学習を途中でやめてしまったと。で後から出てくる教材を、まあ、買えばいいと思った。で毎週の報告も適当であったと。でマニュアルを買って満足、スパルタプログラムも参加して満足と、教材も買って満足。 結局一番大切なのは自らがやり潰すということに考えが及ばずでした。今音読をやっています。最初こそ楽しいなんて思っていましたが、民法に入るにつれだんだん辛くなってきました。でも今度は逃げずにやりきります。今年で終わりにしますという方ですね。はい、石井さんどうですか。
そうですね、はい、やっぱりまあ、先ほどね、萩野さんもおっしゃってましたけども、はい、やっぱりこう一歩ね、こう一歩でも二歩でもね、やっぱり前に進まないとやっぱりね、ゴールというのはたどり着けませんので、うん、でやっぱりこう同じことをね、毎年繰り返していたらいつまでたとね、合格はできないので、うん、もう今年と1年で合格するというふうに決めて、はい、あとはね、もうそれを実行するのみで、達成していただきたいというふうに思いますね。
そうですね。本当にこの方も熱心な方で、私たちが出している票でほとんど買ってくれてるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、スパルタプログラムにも参加してもらったりとか、そういう方なんで、本当に勉強熱心なんでよくわかるわけですね。で、今年で5回目と。ただ、やっぱりご自分でおっしゃっているように、もう買って満足、参加して満足。で、まあ、やり潰す、徹底的にね、使いこなして消化するっていうところまで、やっぱり言ってなかったのかなと思うんですね。ですから、もう極端な話、もう新しいものに手をつけなくていいと思うんですよ。我々の教材ももう買わない。今まであるものを徹底的に使って、使いこなして使い倒して、消化吸収することだけをね、考えてもらえばいいのかなと思います。で、この後また後半にね、有料の動画コンテンツの、に関するね、ご紹介もするんですけども、もう参加しなくてもいいです。別に参加してほしくないわけじゃないですよ。受かってほしいから私たちも、そういうサービスを始めるんですけども、もしね、また参加して終わりと、お金を毎月毎月払ってね、終わりとか、高額で一括でドンって払って終わりっていうふうになってしまうと、それこそね、お金と時間がね、本当にもったいないんですよ。私たちも教材を買ってほしいわけで立ち上げるわけでもないですし、受かってほしいんですよね。なので、まあ、ご本人はね、今度は逃げずにやりきると、今年で終わりにしますっていう決意でね、このご連絡いただいているので、まあ、そういった心配ないと思うんですけども、もしまた参加して終わりとかね、お金をね、払って終わりとか、それで満足して実践できないのであれば、もう手を出さないと。今あるものをしっかりね、実践して吸収することだけを今年は考えてもらいたいなと。で、本当に参加、もしね、動画コンテンツ参加してくれるのであれば、もう徹底的に使い倒して、もう今年で終わりにしてもらいたいなと思います。今度お会いするときは、もう合格者の交流会と、名刺交換をするときっていうぐらいのね、気持ちでいてほしいなと思います。
はい。
はい。で、次の方ですね。
これ、同時視聴者上限っていう、視聴できないって方がいらっしゃるんですけど、そうなんですか。
ない。
同時視聴者の上限で、はい、視聴できないって方が4人ぐらいいらっしゃる。わかりますか。
いや、特に設定はしてないんですけどね。今ちょっと、あれですか、リアルタイムで視聴できないっていうご連絡が、4、5人いらっしゃるんですか、
はい、
それはあれですかね、どっかユーストリームにコメントが中に入ってきてるん
です
か。
そうですね。視聴できずに困っています。同時視聴者の上限っていうことですっていうことで、そういうの
はないと思いますね。それはですか、コメント返信とかってできます。
ここに入力できます。
あ、そしたらですね、今ちょっとこの動画は録画してますので、ちょっとリアルタイムで見られない方のために、まあ明日にでも配信しますので、ちょっと見られない方は明日また YouTube でご案内しますので、そちらの動画を見ていただければなと思います。一回ちょっと休憩の時に一応設定確認しますけど、ちょっとまた明日という形で、はい、お願いします。はい。で、次の方がですね、まあ、マニュアル実践できてない言い訳ということで、1回目、まあ、受験前後に職場でうつ状態になって転職と。で、メルマガにあまり目を通さず家と職場の往復で気持ちが塞ぎ込んでいました。で、併発したジンマシンも治るまでに3年近くかかり、購入から4年も経ってしまいました。書いていて自分にげんなりします。メルマガの報告なども読んでいると、まだ後ろ向きの自分とは違うからダメなんじゃないかという気持ちになってしまい、まあ、まだね、前向きになってないから、こんな自分じゃダメなんじゃないかという気持ちで、まあ、マニュアルも実践できず、まあ、報告もできなかったということですね。気持ちから、まあ、リベンジに向かうようマニュアルを読み返していますということです。石井さん、まずどんなふうに感じますか。
そうですね、やっぱり、ね、こう、まあ、病気とか、まあ、怪我とか、まあ、そういったことが、ね、原因でこうやっぱりなかなかにこう集中して、まあ、勉強に取り組めない、うん、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、よりまずはね、その体調をやっぱりしっかり治すと。治した上でないと、やっぱり勉強もね、やっぱり集中できませんから、うん、まずはね、その、まあ、もちろんその、今の状態が、その、試験、まあ、養成所士の試験勉強を、まあ、する上で、それがね、可能であるということであればいいんですけども、やっぱりね、そこがやっぱりまだ難しいという状態であれば、まずはね、しっかり体調を整えると。そして、まあ、その後にやっぱり、養成所士の試験の勉強を行うという流れの方が、まあ、いいのかなというふうに思いますね。
そうですね。はい。ですね、まあ、うつ病で悩みながら、まあ、うつ病を抱えながら、養成所の資格を目指している方って結構多いんですよ。ただ、今までの例で言うと、まあ、今までの例ですよ。今までの例で言うと、マニュアルを買ってくれて、うつ病で頑張っている方で、合格をしたっていうご報告は一件もないんですよね。で、まあね、病院で、ね、治療を受けながら、薬を飲みながら、で、中にはやっぱり家族に反対されたりとか、主治医に反対されて、あるいはもう自殺未遂を繰り返しながら勉強している方も、ね、確かにいらっしゃるんですけれども、やっぱり、まず心身ともに健康じゃないと、集中して勉強にね、取り組めないっていうのはやっぱり現状なんですね。ですから、石井さんがおっしゃっているように、まずはしっかり、ね、心と体の病気を治すことですよね。まあ、それうつ病もそうだし、怪我とか病気もそうなんですけれども、まずしっかり心身ともに健康になるというところから始めてもらうのがいいのかなと思いますね。心身ともに健康であってもしんどいじゃないですか。もうこれだけのね、 あの勉強ですから。まして、なおさらうつ病の方が頑張ってね、歯を食いしばって勉強しようしようと思っても、頑張ろうと思ってもなかなかね、集中できないですし、成果出ないんですね。じゃあ、ただね、諦めればいいかっていうと、そんなことはなくて、あの、私は医者じゃないんで、うつ病は治せるとは言えないですし、これで絶対治るとは言えないんですけども、まあ、本当に、まあ、毎年はできないんですけど、1年に1回ぐらいね、ライブでセミナーを開催していて、そこではもうパフォーマンスを発揮するっていうノウハウを、スキルを教えているんですね。で、そこではやっぱりうつ病の方こそやっぱり参加してほしいなと思っていて、うつ病を改善するスキルっていうのがあるんです。これはもう脳の神経言語的に、あの、証明されてるんですね。ただ、残念ながら、そういう方、こう、うつ病の方にこそ参加してほしいんですけども、そういう方ってやっぱり参加してくれないんですよ。うん。我々が一番本当は参加してほしいなと思っている受験生ほど参加してくれないんですね。自分には関係ないと思っちゃうんでしょうね。なので、あの、もしね、また機会があったら、そういったセミナー開催しますので、まず、うつ病とかね、あと、不健康、健康に問題を抱えている方は、そういったセミナーに出ていただいて、まず勉強以前のところから、心身ともにまず健康になっていただく必要があるんじゃないかなと思います。はい。と、ここまでね、あの、30分ほどあったんですが、今までは、あの、もうマニュアルを実践するしない以前のお話でした。で、ここからは、ようやく具体的に、じゃあカセット学習でこういうことでつまずいちゃったんだとか、あとはチェックペン学習の、ここがね、あの、つまずいちゃったんだとか、こういうところで挫折しちゃったんだっていうところを、ご紹介しながらアドバイスしていきます。はい。今年で受験開始は4回目と。この方はまだマニュアルをご購入いただいて間もない方ですね。で、お世話になってますと。去年マニュアルを購入し、毎日実践していますが、石井先生に相談したいと。まあ、こちらはメールサポートでご相談いただいているので、後日またね、石井の方から回答はしますけれども、参考までにご紹介すると、まあ、憲法のカセット録音、まあ、録音学習の話すを実践していますが、まあ、時間がかかりすぎていることに不安があると。で、石井先生のマニュアルを見たところ、まあ、憲法の録音学習、話すバージョンでは10時間で学習が終わっていましたが、私の場合は、憲法の当地に入るまでで20時間以上かかってしまったと。で、このように、まあ、録音学習に時間がかかってしまっているので、単元ごとに重要なポイントをノートに書いて、最後に質問形式で録音していると。で、こういうやり方でもいいのか、あるいは、ね、ノートは使わない方がいいのかとか、そのあたり、まあ、アドバイスがあればということで、また後日ね、個別に回答すると思うんですが、同じようなね、ご質問がもしあるかもしれないので、ね、どうですか、石井さん。
そうですね、まあ、でもおそらくすごいね、真面目に今勉強されている方だと思うんですけども、はい、この録音学習の一番のやっぱりね、意味というのは、はい、やっぱりこう、あらすじを理解するっていう、まあ、流れをね、あの、ちゃんと知るっていうことなんですね。つまり、あまりこう、細かいことまで、まあ、しっかり覚えるということではなくて、あ、こういう物語なんだなとか、まあね、憲法ってこういうものなんだなっていう、まあ、その概要をね、知るっていうことが、まあ、音読であったり、まあ、録音学習を、にとって一番大切なことなんですね。はい、で、細かいことっていうのは、チェックペン学習で、まあ、覚えていくことですので、はい、あの、逆に言うとね、録音学習の時には、そんなにこう、完璧主義に、あれもこれも全部、録音しなければいけないとか、これもあれもね、全部覚えなければいけないっていうことではないんですね。はい、なので、まあ、時間がかかりすぎるということなんですけれども、はい、おそらくね、こう、あの、あれもこれもね、全部録音しようというふうにしてるんじゃないのかなというふうに、まあ、思います、はい。で、よくね、こう言ってるのは、話すの場合には、あの、授業をしている、まあ、イメージで、あの、録音してくださいというお話を、まあ、させていただいてるんですけれども、よくね、学校とか、まあ、塾、あとね、こう、資格のね、まあ、教室でもそうだと思うんですけれども、まあ、講師とかね、まあ、教師とか講師が、まあ、こう、前に立って、まあ、授業を行いますよね。で、そのイメージなんですね。その授業をするイメージで、つまりね、こう、誰かに分かりやすく、まあ、説明するっていうことが話すなんですね。なので、多分ね、こう、授業の時に、テキストのね、端から端までね、こう、全部細かくね、やってるっていうことではないと思うんですよ。で、このテキストに書かれている、このページに書かれている、まあ、重要なのはここですよと。で、それにね、伴う、まあ、付随する、まあ、説明っていうのはもちろん入れる必要があるんですけれども、そういう細かい中のところとか、あとはね、こう、な、条文とか判例とかね、そういうところまでね、細かく、あの、録音していくっていうことは必要ないので、はい、その、まあ、一つのページ、まあ、一つのテーマがありましたら、その中で、このね、ページで重要なことは何かと、このね、テーマで、あの、伝えるべきことは何かということを考えて、その上で録音していただきたいなということですね。はい、で、あとね、もう一つ言うと、はい、まあ、時間かかりすぎるということなんですけれども、これはね、別に、あの、私とね、あの、競争しているわけではないので、はい、あの、別に私よりね、時間がかかっても、私より時間がかからなくても、それは全然構わないんですね。で、何が大切かというと、あの、試験までにちゃんと自分の勉強の計画が終わることができるかどうかということなんですね。うん、なので、あの、まあ、私はね、147日でしたけれども、勉強の期間というのが。はい、それが例えばね、あの、170日の人もいれば、200日の人もいれば、まあ、300日の人もいると思うんですよね。はい、で、仮にね、300日の人が、いたとした場合に、はい、まあ、単純に計算してね、私のこの勉強時間の倍の時間があるわけですよね。そうですね。そうすると別に、録音では2倍、まあ、2倍以上時間かかっても、全然問題ないですよね。はい、時間が私が多いわけです。はい、あとね、こう1日の勉強時間が例えばね、私と同じね、147日であっても、4時間、5時間取れる人もいると思うんですよ。なので、別に私より今時間かかったとかかからないとか、そういうことが問題ではなくて、別に私が1日で終わったところが3日かかっても4日かかっても構いません。大切なことは、試験日までにあなたがちゃんと、その、自分が立てた計画を終わらせることができるかどうかっていうところですので、はい、まあ、そこにね、うまく当てはまるのであれば、まあ、別に多少時間かかっても構わないですし、はい、まあ、あとはね、先ほども言いましたけれども、 あまりこう完璧主義になりすぎないで、まあ、言葉は悪いですけど、半分でちょっと適当なぐらいな気持ちでね、録音は増していただきたいなというふうに思いますね。
はい、つまり、まあ、録音学習でね、リスニングっていうのは、まあ、あらすじを理解するということであって、細かく覚える作業っていうのはチェック点学習のところですよってことですよね。
はい、
うん、その辺でね、やっぱり真面目で完璧主義な方ほど、最初からきっちりね、録音して全部覚えなきゃって思ってくれてると思うんですけども、まあ、そうじゃないよっていうことをね、ご理解いただきたいと。あとは石井さんと競争してるわけではないですし、さっきおっしゃったように、私はマイペースにやりたいから300日前からマニュアルを購入しましたとか、私はね、まだ時間に結構余裕があるので200日前から始めていますという方もね、毎年やっぱりいますね。で、そういう方ってやっぱりゆとりを持って始めているだけに、受かっているんで、あんまりそんなにね、石井氏とね、同じようにできないかできないかっていうふうに、慌てなくてね、大丈夫です。はい。ですからね、安心して、取り組んでもらいたいなと思います。はい。ちょっとすいませんね。はい。OK です。
はい。
解除して。すいません、ちょっとね、今、ちょっとパスワードかかっていて、ね、見られないという方がいらっしゃったので、今ちょっと一時的にというか、ね、まあ、この後はパスワード解除して見られるように、ちょっと今、します。はい。で、解除して見られたら、またちょっとサインを振ってもらっていいですかね。
はい。
はい。ね、はい、じゃあ次のご質問です。こちらもまた録音学習に関するものですね。まあ、やっぱり同じように、まあ、録音に時間がかかっていますと。で、石井さんのようにね、まあ、同じペースで時間かかっていないので、何か石井さんはその他に特別な方法を実践していたのかっていうことですね。はい、石井さんどうですか。
そうですね。まあ、先ほどの、ね、質問と、まあ、重複する部分はあると思うんですけども、別に特に、ね、何か特別な方法をしていたわけじゃなくて、多分おそらく、まあ、一緒に、多分おそらく皆さんが、まあ、すごいね、きちんとやってるところを、まあ、私はちょっとね、やらないところもあったということだと思うんですよね。
はい、
なので、やっぱり全部を録音するのではなくて、やっぱりこう重要なところを中心に、まあ、録音すると。あとは、まあ、このページで大切なところを録音するという形でやっていましたので、
はい、
多分その辺の違いっていうこともあるでしょうし、
はい、
あとはね、やっぱり多少ね、こう、使っているテキストによって、かかる時間がね、どうしてもね、違いますので、うん、まあ、この辺はそんなにね、気になさらないで、まあ、自分がね、わかりやすい形で、まあ、録音していただければ、まあ、今、まあね、多少時間かかっても全然、まあ、問題ないのかなというふうに思います。
はい、要はね、石井さんがこの時間で録音終わったのに、自分が終わらないから、どうしようっていうふうに焦る必要はないということですよね。
そうですね。
はい、ね、扱ってるね、録音に使ってるテキストのボリュームも違えばね、やっぱり話すスピードとかね、それによって変わってくるということですよね。
はい。
はい、で、こちらもですね、まあ、録音学習に関してですね、はい。自分の声を聞くというのに恥ずかしさがあると。で、あとは、録音していて間違えてもあまり気にせずに進めても、もう問題ないですかということですね。
はい。
はい。それどうですか。
そうですね。まあ、自分のまあ声にまあ恥ずかしさがあるっていうのは、まあね、それは、最初ね、もちろんあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、聞いていれば、まあ、まあ、慣れるというか、そんなね、細かいことは気にならなくなりますので、まあ、これも慣れかなというのが一つと、あとはね、まあ、録音で間違えても、まあ、気にせずという、進めて問題ないですかということですけれども、もうこれはもう全然、まあ、問題ないですね。別に、どこかにね、こう、提出するわけでも、誰かに聞かせるわけでもないので、もうね、間違えても、あ、間違えたら、あ、今ちょっと間違えたというふうに訂正して、もう次のところに進むという形で、まあ、全然自分がね、喋って自分が聞くだけですので、間違えても全然構わないです。むしろね、こう間違えた方が、そこはね、こう印象として、まあ、残りますので、間違えてね、得したないぐらいな感じで、ね、うん、いいのかなというふうに思います。
はい、本当にね、自分しか聞かないんで、恥ずかしがること全然ないと思うんですよ。むしろね、こうやってリアルタイムで配信して顔出してる方がよっぽど恥ずかしいですからね。はい、全然気にしないで、噛んだってね、つまずいたって間違ったっていいんですよね。今、あらすじが分かればいいんですよ。はい、ですからあんまり細かいことにね、神経質になったりとか、やっぱり真面目でね、完璧主義な方多いと思うんですよ。ね、こういう録音がなかなか進まないとか、時間かかっちゃうって方は。あんまり気にせずに、どんどん進めてもらえればなと思いますね。
はい。
はい、と、ここまでが、録音に関するご質問でした。ここからは、このチェック点ですね。チェック点学習についてのご質問になりますと。はい。M さんですね。はい。この方はですね、受験回数が3回目ということで、初めての受験では一発合格を目指して勉強しましたと。ところがマニュアル通り進めていましたが、第1話、まあ、チェック点学習でつまずいてしまったと。あれもこれもマークしてしまい、テキストが真っ黒で、わからなくなっちゃった。まあ、塗りすぎちゃったってことですよね。で、100数点で不合格と。で、自分としては限界まで、挑戦した気持ちがあって、まあ、挫折感があったと。で、翌年は、今度はですね、理解が足りないのに、まあ、問題を解きまくってしまったと。で、基礎不足でまたまた不合格と。で、とうとうね、3回目は休んでしまって受験してないってことですよね。この辺の、このチェック点学習、塗りすぎちゃってどこが重要だか分からなくなっちゃった。で、挫折して嫌になっちゃったって方はね、いらっしゃると思うんですけども、このあたりはどうですか。
そうですね、よくね、チェックペン、まあ、どれぐらい塗ったらいいんですかとか、
はい、
塗りすぎて真っ黒になっちゃって、全然、ね、覚えられませんっていう人いるんですけれども、
はい、
やはりね、最初は、まあ、少なく、まあ、塗るっていうことが大切です。でもやっぱりね、付け足すことっていうのは、まあ、簡単に付け足せるんですよね。
はい、
あ、ここね、もう重要だからここも塗ろうっていうのは、後からいくらでもできるんですけれども、もう最初にね、こういっぱい塗っちゃって、それをね、 まあ、消そうとしてもね、なかなかね、消せないですし、まあ、かえってね、こう、まあ、ぐちゃぐちゃになって、もう何が何だか分からなくなってしまいますので、最初は少なめに、まあ、塗るということが大切ということと、はい、あとは、塗り方ですよね。はい、よく、こう、文章をね、こう全体が、まあ、蛍光ペン、多分、学生の時とかに、まあ、蛍光ペンに塗ってたところの癖だと思うんですけども、こう、文章全体を塗ってしまう、まあ、人がいるんですけども、まあ、そういうような、ね、感じで塗ってしまうと、チェック猫シートをかぶせたときに、そのね、文章全体を思い出そうとすると、やっぱりなかなかそれは大変ですよね。やっぱりそうではなくて、あくまでこう単語ベースと、もう手に余半塗らないぐらいな、まあ、ね、主語があったらもう何々はっていうところは塗らないと、その主語の単語だけを塗ると、まあ、そういう単語ベースで塗っていくということがまあ重要ですね。
はい、
だからまあ、イメージとしては、ですね、多種選択問題ありますけれども、まあ、ああいう感じですよね。穴埋めみたいな形でこう、はい、こう塗っていくと。うん、穴埋めの、ね、こう単語をね、こう、問題解くような感じでこう塗っていくと、まあ、そういったぐらいの、ねまあ、形で、まあそうですね、1ページ、まあ、5箇所とか多くても5、6箇所ぐらいの感じで最初はとどめて、うんはい、で後で、ね、必要になったらまあ付け足すというぐらいの形でいいのかなと、うん、あまり、ね、こう最初から塗りすぎないということですね。
は
い、
なるほど。本当に、ね、このボソナって多いですよね。最初にたくさん塗りすぎちゃって、もうどこが重要だか分かんないと、でシートかぶせると全部、ね、消えちゃって何が何だか分かんないという方、本当に多いので、ここは石井さんがさっきおっしゃったように、最初から塗りすぎないと、あと単語ベースということですよね。でそれこそ穴埋めの問題集として使うぐらいの感覚ってことですよね。
そうですね。
はい。この後でもうちょっとしたら区切りのいいところで一旦休憩入れますので、それまで、ね、前半としてもうちょっとお話します。はい。で、今回いただいた次の方はですね、本当にこの方は真面目な方です。で、受験回数4回目と。で、今回いただいたご相談は、今までのね、ご相談が全部入っているような形なので、まあ、整理しながら、ご紹介したいなと思っています。A さんですね。はい。まず一つ目は、リスニングというところですね。まあ、音読の学習をする上で、まあ、リスニングしていると、まあ、聞いているんだけれども、こう、今のことちょっと分かりにくいなとか、あれ、今なんて言ってたんだろうと思うと、ついついこう巻き戻して聞いてしまうと。そうすると、巻き戻しては聞き、巻き戻しては聞きってやってると、なかなか思うようにリスニングが進まないと。で、聞いてはね、また、あれ、今なんて言ったかなと、再度巻き戻しては聞くということを繰り返しで、もうなかなかね、進まないと。で、ここでまず時間がかかってしまって、まあ、挫折してしまったということですかね。はい。で、その方は、1回のね、一度の録音時間を1時間以内に終わらせるようにしたってことですね。30分、45分とか1時間ぐらいで一旦区切ると。このように細切れで録音を、まあ、するようにしていますと。このあたりでまず、そのリスニングの仕方と、この録音の、まあ、細切れの録音の仕方ですね。このあたり、石井さんはまずどうですか？
そうですね。まあ、まず、リスニングの仕方ですけれども、
はい、
あまりね、こう、今聞き逃したから、ちょっと止めて巻き戻そうっていうようなやり方は、やめた方がいいですね。うん
はい、
で、それをやってると、やっぱなかなかね、こう、進まないですし、うん、まあ、嫌になってしまうので、はい、あまりね、そういったやり方ではなくて、まあ、感覚としては、ラジオを聞いてるような、まあ、イメージで、まあ、聞き流すと、ぐらいでいいと思います。うん、で、まあ、行政の知識のね、今で、まあ、何日もあるわけですから、それまでにね、何度も何度もね、何回とも何回でも繰り返し聞けば、まあ、聞き逃していたとしても、まあ、何度も何度もこう回すことで、頭にね、定着しますので、あまりね、こう、細かく止めてとか、巻き戻してっていうことは、やらないで、ちょっとね、まあ、適当じゃないですけれども、まあ、何度も何度も聞き流すというような印象でいいと思います。あともう一つが、細切りの録音ですよね。これはね、全然構いません。まあ、私の場合は最初にね、録音してしまいましたけれども、まあ、そうではなくて、例えばね、自分の勉強の進捗度合いに合わせて、まあ、ここまで録音するとか、まあ、そういった形で録音してもいいですし、あとはね、まあ、一日にね、こう、あまりこう大量の時間を録音するのは、まあ、嫌になってしまうので、まあ、毎日とか一週間に一回、こう、紛れで録音していくと。で、まあ、自分のね、例えば通勤時間が、まあ、例えば45分だったら、45分に合わせて録音すると。まあ、言ったようなね、そういった時間に合わせて録音するという方法でもね、全然問題ないですので、こま切れの録音というのは、特にね、問題ありません。
はい。で、二つ目のね、ご質問は、やっぱりチェックペン学習ですね。線を引きすぎてしまったと。で、線を引きすぎてしまって、結局、まあ、引きすぎてしまったことによって、まあ、チェック学習をするときに、まあ、やる気を失せてしまい、結局、チェックペンの工程を飛ばしてしまったと。で、あとはテキストの流し目の中で、なんとなく自分なりに覚えてない用語を、まあ、ノートに書き殴りして、インプット作業を行っていたと。このあたり、石井さんどうですか？
そうですね。まあ、先ほどもちょっと触れましたけれども、あまりね、最初から塗りすぎないと。まあ、特にね、こう、全部ね、まあ、一文全部塗るのはね、絶対に避けましょうということですよね。あとノートの殴り書きに関して言えば、覚えたかどうかっていう、まあ、確認の意味で殴り書きするのはいいと思います。
はい、
ただね、この最初からこう覚えてない段階で、書いて覚えるっていうのは、やっぱりどうしてもね、書いて覚えるっていうのは、どうしても時間がかかってしまうので、まずは読んで覚えると。チェックペンで読んで覚えると。で、読んで覚えたら、あ、本当に書けるかなと。覚えてるのかな、書いてみようという感じで、まあ、殴り書きをするというような形であればいいと思います。まあ、書いて覚えるのではなくて、まあ、読んで覚える、そして確認のためにちょっと書いてみるというぐらいの形でいいと思います。
なるほど。はい。要は、録音学習の段階ではあらすじだけを理解すると。で、チェックペンの段階では読んで覚えると。で、それでも覚えきれないようなことは、まあ、書いて覚えると。
そうですね。
そういう段階でいいんですかね。
はい。
はい。 でそれに付け加えてチェックペン学習の時に択一式の問題集の併用をしていませんでしたと。つまり、書き殴りをして一通り覚えてから、まあ、択一の問題集に取り掛かると。インプットとアウトプットを並行しないでインプットが終わってから、まあ、アウトプットという形をやっていたということですね。このあたりの勉強の仕方はどうですか。
そうですね、それは交互にやった方がいいですね、はい、例えば憲法のチェックペン学習が終わったら、うん、次は憲法の問題集とか、はい、したら次にその次はまあ民法のチェックペン学習と、したら民法の問題集と、で行政法のチェックペン学習、まあ、行政法の問題を解くというように、まあ、順番にやった方がいいですね、うん、交互に。よくね、こうチェックペン学習を憲法、民法、行政法を取りましょうとか、バーって全部終わらせてから、はい、さあ問題に取り掛かろうっていう人、まあ、受験生いるんですけども、はい、それでやってしまうと、うん、もう憲法を忘れしまってるんですよね。
そうですね。
なので、必ずね、交互に解くと。そっちの方がね、覚えも早いですし、理解力もね、つきますので、はい、必ず、チェックペン学習と、それから問題演習っていうのは、まあ、交互に行っていくというやり方の方がいいと思います。
うん、やっぱりね、こういったご質問をね、まあ、今回いただいたのはすごいね、ありがたいですし、まだまだマニュアルを実践して受かりたいという気持ちでいてくれてるなと思うんですけども、やっぱりこの段階でご質問いただきたかったですよね、
はい、
うん、今こういうところでつまずいちゃったとか、そういう時に今後はね、本当にその時その時にどんどん質問してほしいですよね、
はい、
つまずいてしまって結局マニュアルからね、それてしまって自己流で受かんないということになると、いつまでたってもね、合格できないですからね。ぜひね、今年は積極的にもうつまずいたらすぐご質問いただきたいなと思います、はい、で、ここまでがですね、まあ、マニュアルをね、なかなか実践できないとか挫折しちゃったとかっていう方からのご質問ご相談だったんですけども、まあ、大体録音学習の、ね、やり方がわからないとか時間がかかりすぎてしまうとか、まあ、チェックペン学習で、ね、つまずいてしまったとか塗りすぎてしまったっていうことですよね、
はい
はい、でこの後ですね、まあ、1回休憩挟んでから、ね、有料の動画コンテンツ GM リベンジャーっていうのを、まあ、この後ねご紹介しますけれども、要は録音学習の仕方とかチェックペン学習のところも全て動画で石井さんの方で実演までしてるんですよね。そういったお話をまたこの後一旦休憩挟んでからお話ししたいと思いますので、じゃあ一旦ここで10分ぐらいの休憩ですかね。で時計で言うと1時、まあ、5、6分とかになったらまた再開しますので、それまでにね、水分補給とかおトイレ行っていただければなと思います。はい、じゃあ前半ありがとうございました。
ありがとうございました。